ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、はい、前回はね、経営者向けのね、MA を学ぶがなぜないのかと。現業者たちが経営者に、まあ、ちょっと言葉あれですけど、頭悪くバカでいてほしいというね。
知らない方が詳細をね、知ってしまうと、いろいろとね、いろいろこうしてくれ、ああしてくれって、まあ、報酬にしても手数料にしても高いんじゃないかみたいなことが。
面倒なことになると。
うん。言われると面倒くさいからね。MA のことは、あんまり知らないで、我々に、専門家と言われる我々に任せてくださいって言っちゃった方が楽ですよねっていう話でしたよね
、うん。でも、だからこそ、白川さんのね、活動である、推進財団としてはね、税理士の方々がそれを学び、経営者に教えという流れができてくるはずのものが。
サポートしてあげてほしい。やっぱね、今もうずっと言ってるけど、仲介ってやっぱ問題が大きいから、そういう意味では、わかりやすく言うといろんな課題はあるんだけれども、その仲介に関しても、まあ利益相反するって、利益相反って何かというと、売り手にとって一番メリットがあることを言ってしまうと、買い手にとってはメリットにならない、むしろデメリットになる。つまり片方の利益最大化をどうしてもアドバイスしにくいっていうのがこの仲介の問題なわけですよね。
はい、はい。
もっと売り手さんこうした方がいいのになと思いながら言えないっていう、ある意味ね。話じゃないですか。はい、そういう時に、片方の利益最大化を考えてあげられる顧問税理士の先生とかがね、MA のそれこそ知識をしっかり持っておいて、社長もっとこうした方がいいですよっていうアドバイスが、まあセカンドオピニオンって、もうそうですけどね、そういう形でついてあげるといいんだけど、まあ税理士の先生もなかなかこう MA のことを財団としてはやってほしいんだけど、勉強してくれる方がなかなか増えない。
なかなか増えないっていう。ここの根っこは何なんだろう。
やっぱでもそれは、常々言うけど、やっぱ税務申告っていうね、本来の仕事が税理士にはやっぱりもともとあるから、それだけでも忙しいしね、もうあと5月終わりましたけど、やっぱ5月までうちの事務所もそうですけど、やっぱりこうなかなかね、3月決算法人が多いから5月申告ってどうしても多くなるので、まあまあ見てたらね、スタッフも、なかなかまあ、もううちはかなり
こう、忙しそうですよね、その時にやってる。
繁忙期減ってる方だとは思うんですけど、それでもやっぱね、集中するとそれなりに物理的なボリュームは増えるっていうのはありますからね。
まあというね、事情もある中ですけれども、まあでも実際に目の前にいる経営者の人たちは、
そうそう。
求めてたりするはずでね、潜在的に。
ちょっとね、酷な言い方をしてしまうけれども、やっぱり経営者の本質的ニーズに申告をしてほしいっていうのは、やっぱり僕はないと思ってるん
ですよね。ここでもどうなんですか？実際に、税理士事務所じゃないですか。大きい母体は、白川さんたちの、
そうですね。
行くと、いやいや、とは言ってもですよ、白川さんと。税務申告ニーズあるでしょうという議論になるような気がしてるんですけど。
そうそう。まあね、ニーズはあるんだよ。ニーズがあるんだけれども、何に基づくニーズかっていうのが、その、経営者の、それこそ、なんていうか、内発動機っていう言い方をしていいのかわかんないですけど、
はいはいはい、
自分の中から出てくる欲求、欲望とか、
俺は自分のこの人生をかけて税務申告したいんだよ。それはないよ、ね。
それはなくて、やりたいことが、はいはい、経営者にはそれぞれやりたいことがあって、会社を経営するという非常にリスクを背負いながらね、場合によっては個人保証を背負ってまでやりたいことがあるわけだよね。で、そのために経営っていうのをしている中で、じゃあなんで税務申告やるかというと、これ、法律で決まってるからじゃないですか。
まあまあまあ、そうですね。ね、法律で決まってなかったら別にやんなくていい、
ね。そう。だから、ちょっとね、まあ、正しい表現かわかんないけど、そこら辺の道歩いてる主婦の人にね、税務申告したいですかって聞いても、したいとは言わないっていう。
確かにね、その天神のオフィスの上から、税務申告したい方は、と言った時に、多分ほぼ手上がらないのが実態ですよね。
で、ちょっとこれは、うちのスタッフに話す話なので、ちょっとこう、税務関係の方が聞いてて、反論もあるかもしれないんだけど、うちのスタッフに、だから、お客様に税務申告のニーズがあるっていうふうに思っているのは、 我々の思い上がりでね、あくまでも。お客さんにはそういうニーズはないんだと。お客さんは、
内発的な意味でのね。
そう、やりたいことがあるんだ、うん。これを僕らが支えるから、初めてお客さんの役に立つので、
うん、
じゃあ税務申告しないでいいかって言ったら、しなきゃいけない。これは我々の本業であることは間違いない。何のためにこの税務申告をするのかっていうことを、だから正しく捉えておかないと、
はい、
お客さんのニーズだからっていう捉え方をしておくと間違っちゃうよっていう、そんな話をしていて。
なるほどね。だからもちろん税務申告が本業であり、
うん、
お客様のその、表面的なニーズであることは、もう分かった上で。
うん。そう。だからこれをきっちり正しくやるんだと。やるんだけれども、その奥にあるお客さんが本当にやりたいことが何か。で、その一つに、まあ、これやりたいこととはまたちょっとずれてくるけれども、よく言うその、まあ、顕在化したニーズと潜在化しているシーズっていう言い方をね、よくされたりしますけど、はいはい、これは我々から支援するとしたら、会社の出口っていうのは必ずあるんだから、どっかで。必ず5つの出口っていう話はね、はいはい、このイロハのイの話で、このポッドキャストでももう冒頭でしてますけど。う
ん、IPO、MA、第三者承継、生産、破産と。
そう。スラスラ言える。さすが、大したもんです。で、その出口が必ず来るものに対する準備や、そもそもどの出口を選ぶかっていう思考がちゃんとできていない。
うんうんうん、
できていれば絶対にやらなきゃいけないことだから、将来。どこかの段階で顕在化したニーズになることが分かっていて。
確かにね、そうです、
ね。うん。今はそれが認識がないから、地中に埋もれてる。
うん。
うん。それを僕らが先回りしてね、準備は一定期間いるわけだから。
はいはいはい。
だから今から突然出口出るぞって言ったら、あ、こんな準備もできてない、あんな準備もできてないっていうことになるんだから、ね、その時に、まあいろんなタイミングがあるんですよ。例えばね、お友達の経営者が急に病気になったのを見て、あ、俺出口の準備ができてないって気づくとかね。
うん、
そういうタイミングで、たまたま来た DM 見て、よくわからない業者だけど、ここ専門家だろうから相談したみたいな。そしたらとんでもないことに巻き込まれちゃって、ね、後で取り返しがつかないような事態になったみたいな話はね、うん、前回も、その、ね、
MA の罠の話とかでね、ありました。
そうそう。うん。そういうことに、うん、ならないために事前に、じゃあ誰に支援してもらうのかとか、どういう準備をしておくかっていうのをやらなきゃいけないんだけど、そこがなかなかできていないっていう、そんな状況にもなるので、そこはね、しっかり支えていくのが僕らの本来的な仕事。その、税務申告をしてるがゆえに、我々が相談してもらえる仕事の一つ。とか、助言できる仕事の一つが、あくまでもその一つが出口の話ですよねっていう話なので。
うん。でもそうやって聞くとあれですね。今は税理士という会計事務所の事例としておっしゃっていただきました。うんうん、自分に考えて考えると、結構胸痛いこと言われてますね。
どういう意味？
税品、いや、今のは、いや、あなたがやってる仕事は本当に相手方にとっての、本当のシーズンなんですかって言われたら、いや、ちょっと待てよっていうのが、だってね、人、例えば社労士だろうが、だろうが、
確かに。
全部ハマってしまう話ですね。
うん。お客さんと一緒に我々が成長していきたいと思えば、毎年同じ仕事してたら、ね、いけないですよね、そういう意味じゃね。自分にあえて厳しい。刃を突きつける意味で言えばよ。
口が今開いちゃいましたね。
だって、お客さんが成長してるっていうことは、まあ、わかりやすく言うと、小学1年生から2年生、3年生、4年生で中学行って、高校行ってって、使うテキストは変わっていくべきで。
変わってるはずだわ。なんで
毎年1年生のテキストを使ってたら、成長してないっていう話になっちゃうわけだから。
確かに。
うん。お客さんが成長していく。つまり我々も、提供する、支援するサービスが変わるとか、
そう。
やっぱそういうところをね、考えていかないといけないんですよね。
なかなか言える立場ですよね。税理士母体にしながら、ね、MA やったり、当然、事業再編とかもやったり、海外も動いていたり、まあまあ、いや人事もね、やって、追ってるっていうのは、結局だからそれを地で言ってるからってこと。
いや、そんなに、どこまでいけてるかは、 厳しく自分自身は問い、自分自身に問い直すとして、皆さんと一緒に、これ聞いていただいてる皆さんと、同じように私自身も、自分にもう一度問い直すとしてですね。でもやっぱり考えなきゃいけないテーマは、そういう話であることは間違いないですよね。
いや、そうですね。お客様が何を手術として持って、何の支援をしてほしいのかというところで、もう一度立ち返ると。いう話でいくと、次回。
次回は。
なんて言うんですかね。MA、これ MA じゃないんですけど、いいですかって相談がね、白川さんの方に来るじゃないですか。
その話。うん。なるほど。
MA で立ってるんだけども、やっている目的みたいなものを見てるお客さんは、いや、あなたにちょっと MA じゃないんだけど支援してほしいんだけど、というものを、いや、これは MA ですよっていう話がね、ちょっとあると思います、
ね。そう。だから僕らの定義の MA がね、だってマリッジ&アライアンス。なわけですから、
うん、
そういう定義で言えば、事業の買収とかね、売り買いっていうのが別に MA ではないわけですからね。
はいはい。
そうそう。だから、そう、ついあったんですよ、この前もね。これ MA じゃないんですけどって話聞いたら、いやいや、それ僕めっちゃやりたいことなんですけどっていう。
そういう話があるんでね。
そう。
ちょっと改めて、マリッジ&アライアンスの話も含めて、ちょっとね、やっていきたいと思いますので、楽しみにしていただけたらと思います。
ありがとうございます。
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。